高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週も裁判員制度の話をします。先週は裁判員制度始まって7年を経過したということで、現状が非常に大変な状況になっているという話をしました。今週もその続きの話をしたいと思います。5月21日が7年を経過した日でした。新聞の中にはこのことを大きく取り上げたものから全く取り上げないものまで、全国紙も随分分かれましたけれども、朝日と読売の報道を中心にもう少し中に踏み込んでお話をしてみたいと思います。朝日は裁判員候補者無断欠席4割という見出しを掲げた報道をしました。で、最高裁がその対策を検討するということになった。で、裁判員候補者無断欠席4割というのはどういうことかと言いますと、地裁がある裁判で裁判員候補者にある日裁判所来てくれというふうに指示をします。これは命令です。正当な理由がなくて断ると処罰をされることがあるという、そういう義務になっているわけですが、裁判員候補者はそういう連絡が来て、自分は出席しない考えがある、あるいは出席できない事情があるという時には、そのことを断らなければいけないという決まりにはなっていません。だから無断欠席という言い方は、実は正確ではないのです。とにかく黙って出ていかなくちゃいけないんです。正当な理由があるかないかの問題に全てはかかっている、こういう制度です。ではじゃあ無断欠席とは何なのかというと、出頭することが当然予定されていた人が黙って、無視してというんでしょうかね、黙殺してというんでしょうか、その日行かないということです。行かない理由も言わずに行かない、その数が4割。制度が始まった頃はまだそれは2割ぐらいだった。どんどんどんどん増えている。着実に増えるという言葉は適当な言い方かどうか分かりませんが、着実に増えている。で、これはこのまま続いていくと制度が維持できなくなるという危機感を最高裁が持ったというふうに朝日新聞は報道しています。それで外国の取り組みを参考にして出席率をどう向上させるかということをこれから検討するのだそうです。今に至ってそういうことを考えることになったというのはおかしいではないか、こういうふうに私は先週お話をしましたけれども、それが現在の最高裁の方針。学生であるとか、あるいは病気であるとか、家族に介護を要する人がいるとか、重要な仕事があってどうしようもないのだとか、そういうことを理由にした場合には正当な理由があるとされるということです。また70歳以上であれば辞退をすることができるとされてますけれども、そういう人たちというのは年々顕著に増えるというのは、そういう社会情勢にあるとは思いません。ある一定程度そういう数の人たちがいるであろうということは推定できますけれども、それが年々、歴然とというんでしょうかね、明確に増加しているというのは、それはおかしいですね。病人の数が年々どんどんどんどん増えているとか、重要な仕事をする人の割合がどんどんどんどん増えているとか、それは非常に考えにくいことです。この理由はやりたくないという人が増えているという、そういうこと以外に考えようがない。やりたくない人が増えている時の対策とは何かということになります。やりたくないというのは気持ちの問題、あるいは思想の問題。そうするとその気持ちや思想を変えなければならない。どうやって一体変えるつもりかと、こういう議論になります。実際に最高裁が この問題について弁明しているところは、辞退したいという人やあるいは欠席が多いということで裁判員裁判ができなくなったことはないという言い方をしています。しかしながらできなくなるのではないかというギリギリのところに行った例は私たちも知っています。危うくできたというんでしょうかね、ひやりとしながらやれたと、こういうことがもうすでに出ています。ということはできなくなることが現実化する恐れがある。できなくなっては大変だからできるようにしなければいけない。そのためには呼び出す人の数をこれまでとはレベルを変えてたくさん呼び出して、外れが多くても残る人がある程度いるようにするという、そういう呼び出し人数を増やすという形がまず考えられる対策で、現に最高裁はそういう方針を持ち、各地裁もそういうやり方をしていますけれども、それも限界のある話であることはもちろん言うまでもない。そしてまたよく言われていることは、裁判員経験者がアンケートに答えて 96% もの人たちが良い経験をしたと言っているのにもかかわらず、それが広がらない、それは守秘義務が厳しすぎるから言えないのだと、こういう議論になってますけれども、それも実は違う。 96% の人たちがやって良かったと言ってるというのは、もうすでにそういう結果そのものでどこかおかしいと思わなければいけない。裁判が終わった直後に自分が裁判員をやったことを何とか正当化し合理化したいと思う気持ちが最も強い、その時間帯を狙ってまだ裁判所の職員が見守っている中でそこで書き込みをさせるという、もちろん出頭の日当も払われる前の段階です。そういう精神的にも物理的にもさまざまな意味で参加することに意味があったと思いたい、言いたい、そういう状況下でのアンケート結果を捉えて裁判員をやった人はとても良かったと言ってるという、そういう話を捏造してしまっているという状況があります。最高裁がそのことを常に言います。だったらみんながもっと参加する気分が生まれてもいいではないかと。7万人近い人が裁判員を経験しているという状況の中で、いくら守秘義務があったとしても、そんなに良かった良かったというのであれば、いつの間にか水が染み込むように裁判員制度は国民の間に定着をしていって、やってみたいものだというふうに考える人が増えていいはずだ。それが全くそうなってない、逆の方向に明確に向かっているということは、96% がやってよかったと思っているという、その話自体がおかしいというふうに考えざるを得ない。守秘義務があるために良さが伝わらないのではない。私は非常にこのことについては、皮肉を込めて言うのですけれども、守秘義務のおかげでやりたくないという気持ちがまだ伝わらないでいるんだと思っています。もしこの守秘義務が解かれたならば、もうみんな やらないようにしようという声が一気に広がるだろう。守秘義務のおかげでまだこれは悲惨な裁判員体験の実情が知らされないでいると、知らされない状況であるにもかかわらずこの現実が生まれている。知らされた時にはもうそれは即刻に裁判員制度というのはこの社会から退場する時に来てしまうだろう。守秘義務のおかげで命長らえているのが現状だと、こういうふうにさえ私は思ってますけれども、この状況が今後この7年の経過の中で明らかになったと思います。読売新聞の報道は、裁判制度が7年を迎えて極刑の判断が心に重圧を残していると、その経験者の負担をどう軽減するかが課題だという、そういう特集でした。実際に裁判員裁判を体験した裁判官と裁判員が裁判が終わってから会って食事を共にした経験などが紹介されていました。裁判員の心を和らげるために長期的なケアが必要だという、そういう元裁判官の言葉も引用されていました。裁判員裁判を経験した人たちを集めたその場で、裁判長が こういう言葉を言った。また皆さんが集まって痛みを分かち合いましょう。この言葉で、みんなが頑張ってきた思いを確認し合ったと、意味を確認したと、こういう話が紹介されています。痛みを分かち合わなければならないというのはどうしてなんだろうか。裁判員が裁判員を経験したことによって痛みを長期的なケアを必要とする、そういうことを義務として国民がやらなければいけないのはなぜかという理由に踏み込まないままに、その結論だけを前提としてものを考えるという、そういうおかしさを読売新聞は全く切り込んでいません。メディアのおかしさの一つです。こういう状況の中で裁判員制度はますます破綻に向かって、落ち込んでいく、そういう状況を今年改めて私たちは新聞メディアの報道ぶりの中からもまた感じたのではないでしょうか。そのように私は思います。皆さんいかがでしょうか。今日はここまでにしましょう。